おはようございます。長い箇所を読んでいただきましたが、すべてのことをお話しするということはなかなか難しいんですが、死者の復活という事柄にちょっとフォーカスをしてお話をさせていただければというふうに思っています。死んだら天国に行く、このような考え方や言葉をいろいろなところで聞きます、目にします。大切な人を失い悲しむ人に対して慰めを与える大切な言葉だとそのように思います。主の慰めが心を痛めている人たちに届いていくことを望む私たちにとって大事なことだと思います。しかしながら天国イクオール神の国という考え方をするキリスト者にとっては、死んだら天国ですということは必ずしも言えることではありません。天国にいるかどうか、神の国の恵みに預かっているかどうか、あるいは天国に入らせていただく、そのようなことは復活され王となられて再臨されるキリストが決めてくださることです。死者の復活という意味では聖書は実はすべての人が復活するというふうなイメージのことを伝えています。マタイ福音書を読みますと、25章の31節以下では、その様子を羊飼いが登場して羊とヤギとを分けるようにして、その裁定の時、裁判の時といいますか、その時を迎えるところが記されています。右に羊が、左にヤギが分けられていくわけです。王は右にいる人たちに、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい、そのように言われます。左側の人たちには、呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意されてある永遠の火に入れと言われます。聖書にはそのようなことが記されている。まあ、このマタイ伝の話はまたいずれさせていただこうかなと思います。コリントの教会で死者の復活はないという考え方が示されて、そして惑わされていました。パウロによって伝えられていた神の愛と憐れみに満ちた福音が変えられて しまいそうだったということです。そこでパウロはイエス・キリストの十字架の死と復活を思い起こさせ、教会で語られてきた福音を示していったのでした。この今日読んでいただいた箇所では、死者の復活は終末、世の終わりのことと結びつけられて記されていました。その時が来ると、復活されたキリストが再臨されます。そしてキリストに結ばれて死んだ人たちが復活し、そして生き残っている者が空中と主と出会うと言われています。彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、そして世の終わりが来ると、そう言われます。聖書に記されているを私たちは目を閉じて見ていくわけにはいかない矛盾してますね。目を閉じて見るなんていうことはできない。ちゃんと目を開けて自分の事柄にしていかなきゃいけないことだと、そのように考えています。初歩として復活されたキリストは、世を支配し、死を滅ぼし、すべてのものを復従させられるということが記されていました。復活し、そして空中で主と出会った者たちは、いつまでも主と共にいるということが、になることが記されています。コリントのこの手紙15章だけでなく、第一テサロニケの4章の15節以下も読まれるといいなと、そのように思います。復活の事柄と合わせてよくこう考えなきゃいけない事柄の中に、死人のよみがえりというのがあります。先週も少し触れましたが、死人のよみがえりと復活は違いますよということをお話ししていましたけれども、死人のよみがえりについては聖書の中に5回登場します。旧約聖書に2回、新約聖書に3回。旧約聖書の2回はいずれも列王記に登場します。そしてその時代は、紀元前900年頃のお話になります。その2つの話はつながりがあります。第一のお話はエリアが子供をよみがえらせた話です。もう一つはその後継者、エリアの後継者エリシャが子供をまたよみがえらせたというお話です。二つの話をここでするわけにいきませんが、ちょっとそのエリアの話をさせていただこうかなと思います。北イスラエル王国にアーブという王様が建てられます。このことも深入りすると長くなりますので簡単にいきますね。アーブがはどんな王だったかというと、 北イスラエル王国を起こした王がヤロベアムという王だったんですね。それはイスラエルという国がダビデ・ソロモンという王様によって統治されていた時代の後、ダビデ家はやっぱりおかしいと考えていたヤロベアムが、ダビデ・ソロモンがユダ族の出身だった、そのユダ族を除いて11部族を束ねて王国を作ったんですね。それが北イスラエル王国。そして信仰の形態も変えようというふうにヤロベアムを考えて、バール神、もともとその地域に祀られていた神を信仰しようと目論んでいったわけです。そのことが聖書の中には記されていて、ヤロベアムは悪を行った王だというふうに位置づけられています。アハブはそのヤロベアムの後を継ぐように、あるいはもっと勢力を広げ国を豊かにするために、その地域との結びつきを強固なものにしようとしたんだろうと思いますけれども、さらに前進させていったわけです。そこにエリアが登場して、エリアは預言者という立場です。アハブに言います。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間、梅雨も降りず雨も降らないであろう。そう告げます。途端雨もない、言葉通りのことが行われていくわけです。しかも数年にわたってということです。アハブだけが影響を被ればいい話だなと個人的には思うわけですけれども、これは国、そしてその地域に広く深く影響を及ぼす事柄となります。エリアは導かれて、ヨルダン川の東にあるケリトと呼ばれるところの川のほとりに身を隠すんですね。まあ国にとって良くない話をしたので命を狙われるという状況になったわけです。その隠れたエリアを養ったのはカラス、数羽のカラスだったと記されています。面白いですね。カラスはパンと肉をエリアのもとに運びます。水はまだ川のほとりですから、その川にあったということです。干ばつが長期化する中で川は枯れてしまいます。そして神はエリアをシドンの サレプタというところに導くんですね。シドンというのは地中海沿いの町です。地中海世界と交易のある都市でした。そこであるヤモメと出会わせてエリアを養わせるんですね。シドンは北イスラエルに属していません、まあ、つまり他国に身を寄せているということになります。そこで、他国の中で、まあ、そこも影響があっただろうと思いますけれども、ヤモメと出会わせて生活をさせるわけです。まあ、その出会いの時もとても考えられないところがありました。最後の食事をそのヤモメと小さな息子と一緒にしようとしてた。そこにエリアが登場して パンを作ってくれと頼むわけです。ところがヤマメは食べるものがない、最後に今食べて終わろうとしているところだっていうふうに、まあエリアの願いを断るわけですけれども、しかしいいから作ってくれ、パン菓子を作らせるわけですね。地の表に雨を降らせるまで壺の粉は尽きることなく瓶の油はなくならないから作ってほしい。エリアは伝えるんですね。そしてそのことがなっていくんです。不思議なことが行われていく。しかしながらその息子が病気にかかって死んでしまうわけです。悲しみの中訴えるエリア、女性がエリアに訴えるわけですけれども、エリアはその息子のために祈りよみがえらせるという話です。こんなことが旧約聖書に書いてある。神様がおられる、共におられるということを教えてくれている。どんな時にも共にいてくださるということを教えていると思います。新約聖書ではご存知のようにイエスは3人の人をよみがえらせています。一人は街道塚ヤイロの娘、教官福音書に出てまいります。それぞれの福音書に書いてありますね。でもう一つはナインという町のヤモメの息子を、まあ、葬儀の最中に生き返らせるというお話です。もう一つは最後の三つ目はご存知のラザロを墓から呼び出す、生き返らせるというお話でした。イエス自らそのような働きをなさって、神の子としての栄光を表されたということだと思いますけれども、使徒行伝ではその弟子の一人ペトロが女性の弟子の一人タビタをよみがえらせる話があります。タビタ、タビタクミって呼び換えて、タビタというのはカモシカという意味だったということです。またパウロは集会中に眠ってしまって、家の3階にいた青年が眠ってしまって、その3階から地上に落下してしまうんですね。そして息絶えてしまうんですけれども、パウロが見に行って息があるって死んだはずのその青年に息があると言ってよみがえらせる話がありますね。神様のなせる技を表したというお話です。青年の名前はエウティコと言いました。本当にそれぞれ必要な技です。死人のよみがえりとパウロが示した死者の復活は異なるお話です。このことはとても重要なことです。 復活されたキリストがどこにおられるのか会わせてほしいっていう人がいるじゃないですか。誰もがそういう疑問を持つ、そういうことですね。復活とよみがえりは違うんです。聖書で示されている永遠の命についても、私たちが考える命とは異なるものだというふうに認識しなければならない。その復活したキリストにパウロも教会も出会ってきたんだということを、パウロはこのコリントの教会に伝えたんです。もしそうでなかったら全てのことは無駄だ。そして教会も自分も神の前に罪を犯していることになると真剣に伝えるわけです。むしろ復活というのはどういうことなのかと、そのようなことを伝えつつ、終末のことが示されていくわけです。パウロは当初、すぐに終末は来ると考えていた節があります。すぐにパウロが生きている間に来るのではないか。しかしながら、教会の中には遅いというふうな疑問も起こっていたということはあります。だから、これからどうなっていくのかということを多くの人たちが関心を持ちつつ礼拝をしていたということです。しかし今聞いている私たちにとってもこれは無縁な話ではない。向こうの話ではなく自分たちの事柄です。死者の復活などない、みんな天国行くんだ、それでいいでしょうか。キリストが復活されたキリストが遠くに行ってしまいそうな感じがいたします。キリストに結ばれて、キリストを信じて眠りについた人々は滅んでしまったのか、そうではない、いろんなことを教え、そして私たちにいろんなものを残してくださいました。聖書がその一つです。主の恵みに預かる私たち、将来すべてを従わせる主イエスキリストと永遠に共にいることになります。私たち一人一人の思いは満たされて、発する言葉は主の恵みに対する感謝と神への賛美であふれていくということだと。次回はその復活の体のことについて触れていきたいと思います。どんなふうに復活するのか、聖書を開きながら聞いていきたいと思います。その時、まあ、福音書には一人は残され一人は挙げられるみたいな話が記されています。それはまたどういうことなんだろうか、またいろんな問いが私たちの中にも生まれていくかなとは思いますけれども、それはまた 私たちの求めでもあると思います。大事なことだと思いますので、一緒に考えて信仰に立っていくことができればいいなと、そんなふうに思います。一言お祈りします。神様、2000年前にコリント教会に起こった問いは、今の私たちの歩みの中にもある問いでもあります。2000年前のコリントの人たちを知っておられる神様は、私たちのことをもよくご存知です。どうぞ私たちを聖霊を注いでお導きくださいますように。パウロが自分自身をかけて伝えている事柄に、私たちも心を開いてきました。だからこそパウロの伝えている事柄に私たちの思いを合わせてまた行きたいと思っています。あなたの恵みと救いがお一人お一人の上に豊かになることを私は信じます。どうぞ皆によってそのことを成就してください。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。